高宮先生、今週もどうぞよろしくお願いします。初めて取り上げさせていただいたテーマで、はい、とっても興味深くてですね今週もワクワクしていたんですが、はいはい、実際法医学どこにあってどういうふうなお仕事なさってるのかというところを今週はちょっと詳しく伺っていきたいと思います。
法医学実際どこにあるんだろうという話になるんですけれども、全国にですね大学の医学部っていうのが、岩手医科大学含めてですけれども大体80校ぐらいあります。でここにですね法医学教室っていうのが講座としてですね、設けられていて、そこに法医解剖医が勤務しているということになります。ただ日本でですね今動いているのは東京とですねそれから大阪と神戸なんですけれども、ここに関しては人口が密集しているということでやっぱり犯罪が多いんじゃないかという話になってきて、死因を特に明らかにした方がいいということになりますので、監察医務院とかですね監察医事務所といってですね法医学の病院版というかですねそういった形で行政が設置した法医学機関っていうのがあって、こちらにも法医解剖院が勤めててですね法医解剖をやってるんですけれども、大枠でいうと日本では大学医学部の先生がやってるということになります。であと医師、私は医師ということになるんですけれども、他にもですね歯科医師であるとかですね薬剤師、それから臨床検査技師とかですね、いろんな職種のスタッフが在籍して真意究明を維持しているということになります。歯科医師に関しては歯の所見を取ります。身元不明死体が出た時にですね一つのやり方は有名なのは DNA 鑑定っていうのがあるんですけれども、もう一つやり方としてですね歯の鑑定っていうのがあるんですね。歯のですね治療痕から合わせていくってやり方があります。でカルテが残ってると鋳造物ですね、いわゆる銀歯っていうかですね鋳造物が入ってるとか、ここら辺なんかやってるとか治療してるとかっていう記録が残ってますので、この記録と歯科医師が取った歯科所見をですね合わせて一致すればこの方であろうと。でこれはちょっと古い話になりますが、東日本大震災の時はですね歯科医師によるですね歯科鑑定から の身元確認っていうのは実際大きな威力を発揮しました。一つの利点としてはやっぱり鑑定が非常に早いですね。カルテがあると歯医者さんが見てくれればある程度すぐ結論というかですねを出す可能性があるんですね。そうすると素早くご遺族にお返しできるっていうふうな点において大きな威力を発揮しました。あと薬剤師に関しては中毒鑑定を主にやってもらってます。薬物が体にないかとかですね、致死量にあるかっていう問題がある。薬物を摂取した時にですねただ単に薬物を飲んだだけじゃなくてこれが死因になるかっていう判断が必要で、血中濃度を計測するとかっていうのが死因鑑定で非常に大きいのでここら辺やってます。臨床検査技師に関しては解剖補助してもらってますね。私一人だとちょっと解剖時間がかなり長くかかってしまうので解剖補助するのと、あとそれから解剖後に臓器をですね解剖中に組織回収していきますので、それ組織切片作って、あと私顕微鏡で覗いてですね病気ないか調べたりするんですけど、その組織の準備とかですねこういったところをやって、医者だけじゃなくてですね多職種でやるというのが原則ですね。
実際岩手医科大学のその法医学分野の皆さんというのはどういう出動があるんでしょうか。出動というのか依頼というところでなんですけども、
基本的には我々がどこから依頼を受けているかというと、一つは岩手県警察というのが一つの大きな機関ですね。大体ですね日本 の医学部っていうのはもちろん都会の方はですね東京とかは違うんですけれども、基本的には一つの県に一つの大学というふうな関係になってまして、各県警とその地域 の大学医学部の法医学教室がタイアップしてやってるっていう形になりますので、岩手医科大学は岩手県警察とつながりが大変強いということ。あとですね海でですねご遺体が回収されるっていうパターンがありますので、これはですね海上保安庁の管轄になりますので、岩手県だと釜石に海上保安部っていうのがあると、あと宮古にですね海上保安署っていうのがありますので、こちらから鑑定の解剖ですねの嘱託を受けますね。ですので大きく分けて岩手県の陸上に関しては岩手県警察の扱い、それから海に関しては先ほど言った海上保安庁の扱いということになりますね。
東日本大震災の際には 先生も死体検案業務で、
やっぱりちょっとなかなか実際大変でしたね。これはやはりちょっと準備がそもそもできていませんでしたね。法医学としても大規模災害に対する準備っていうのがちょっとかなりできてなかったんですね、うん、それまでの大規模災害っていうのはですね、せいぜい航空機事故の墜落ぐらい、まあ、せいぜいというかないんですけども、大体500人程度ですねの、まあ、死亡が大規模災害というふうなものだったんですけれども、はい、今回の東日本大震災みたいにですね、数万人単位で人が亡くなるっていうのはちょっとあまり考えてなかったっていうことになります。で、実際にはまず出だしどうしたかっていうとですね、まあ、私の前任は出羽先生という方だったんですけど、まず出羽先生と私とですね、あと岩手県にご協力いただいている先生方がいらっしゃいますので、その先生たちでとりあえず、検案といっては、東日本大震災で亡くなられた方の死因を調べるということを、岩手県にいる先生たちだけで何とかしようかということで動き出したんですけれども、
何人ぐらいでしょう、それで。
それでもおそらく10名から集めてもやっぱり20名程度にやっぱりなってしまうんですけれども、
お医者様であれば誰でもいいということではなく、やはり法医学、
基本的にはですね、検案に関しては医師であれば、やって全然構わないんで、医師で協力していただける方に関しては協力を募ってやったんですけれども、あれが起きたのが確か金曜日かだったので、土日に関しては臨床の先生の中でこの検案業務やっていただけるという方に参加いただけたんですけれど、今度月曜日になるとその臨床の先生はその臨床の業務が入ってくるので、ちょっとお時間を割いていただけるというのはなかなかできなくなってくるということになってきます。例えば開業されていればご自身のクリニックの維持もありますし、そちらをまずやっていただくということになりますので、そこまでは時間を割けないというのはそれは当然ということになりますので、月曜日以降はちょっとなかなか人が足りなくなってきてですね、我々とプラスあと日本翻訳会の方にですね協力依頼して、できるだけ岩手、それから福島、それから宮城ですかね、こちらに人を集めてですね、検案というのは死因を調べるということをやりましたね。これ検案をやらないとですね、ご遺族のもとにお返しできないという事態になっていきますね。当時はですね、遺体安置所の確保すら大変だという状況になってまして、遺体をお返ししないでちょっと保管していくというのもかなりきついという状況になってましたので、死体検案書を出せればやっぱりすぐ出してしまう、それとももちろんご遺族のもとにですね直ちにお返しするというのはこれはやっぱり基本ですので、これに応じていかなきゃいけないということになります。今思うとですね、停電してるんですね。で、朝行ってですね、盛岡から移動すると10時か11時ぐらいになって、まだ3月ですので、今度4時ぐらいになるとですね暗くなっちゃうんですね、照明の活動時間というのがです、4時間5時間ぐらいに限られてしまうんですよ、やってる作業の時間がですね。あと沿岸に行くとですね、余震があるたびに避難しろっていう話になるんですよ。で、そうするとそのたびに作業が中断するんですね。で、できるだけ直ちに死因決めて死体検案書書いてですね、なんとかお返ししたいと思ったんですけれども、正味の活動時間がある程度限られてしまってきたという、これはもうどうしようもなかったというところは実際ありました。
じゃあその通いをしばらくの間繰り返されたんですか。
体制としては盛岡から沿岸に派遣するっていう体制で基本的にその頃はやっておりましたね。ちょっと沿岸地域での宿泊の確保が事情できないような状況だったのと、県外から来た先生方に関しても基本的には盛岡に宿泊いただいてですね、朝車で移動してですね作業いただいて、また盛岡に帰ってくるっていう体制で基本的には震災直後の状況はやっておりましたね。
そういった地域社会に寄り添いながら、一方で大学の解剖の仕事もありということで、岩手県の状況というところで具体的にどういう事例、また何体ぐらいのご遺体と向き合ってらっしゃるのかっていうところを聞かせてください。
子どもとかですね、あと若い方 の、 突然死とかですね、こういった方で病死とは考えられるけれども、死因がはっきりしない方とかですね、あと交通事故ですね、交通事故で解剖になるパターンとしてはですね、車ですね、1台目に引かれてですね、2台目に引かれちゃうとかっていうパターンがあって、その責任どちらにあるんだろうかっていうことになるんですね。こういった交通事故のパターンとか、あと溺れた方とかですね、あと火災に巻き込まれた方ですね、あと窒息されて死亡された方とか、あと中毒とかですね、あと自殺、他殺などですね、あと例えば高齢者とかですとですね、ちょっと足元がおぼつかなくてですね、ちょっと転倒されてそのまま亡くなられている方も中にいらっしゃいます。頭部外傷を負って亡くなられている方もいるので、こういった方は何だかよく分からないけれども倒れた状態で発見されるということがあるので、こういった方を解剖したりします。でこういった死体のことを異常死体といってですね、死因を詳しく調べた方がいいということで、我々やります。で岩手県でですね、こういったちょっとおかしいなっていうふうに思われるこの異常死体と言われるものは大体年間2000体程度出ます。結構な数出ます。でそのうちですね、県警の方で犯罪の可能性は完全に否定できないっていうのが大体100から120体程度出てきますので、大体だから異常死体2000体うちの大体 5%、6% 程度ですかね、それ程度が岩手医科大学に搬送されてですね、解剖に回ってるというのが現状です。今
120体というのは私のイメージでは随分多いなという印象なんですけれども、この岩手県で
ですね、実は他県がちょっと実はもっと多くてですね、他県だとですね、1人でですね200体300体とかっていう状況に今ちょっとなってます。高齢化社会とか迎えてですね、とそれから独居の方とかが増えてきてて、死亡された状況よく分からないというのはかなり増えてきています。で岩手県は数としてはさほど多い方ではないです。あと鑑定自体がですね、経験に基づくところがあるので、ある程度やっぱりちょっと数をこなしてないとですね、診断がつけられないというところがあるので、だいたい100体前後は鑑定レベルの維持という観点からやっぱりやった方がいいというふうには僕としては思ってますね。
例えば気になるところで、その乳幼児に関して突然死、こういったところはどのように調べていくんですか？
出産の頃からやっぱり子ども乳幼児の頃にかけてっていうのはどうしてもですね、命に関わるリスクっていうのが当然発生してまして、もちろん病死でですね亡くなられる方が一つはいます。あともう一つはですね、行為としてやっぱり気になるのは虐待で亡くなられる方っていうのがいます。ここら辺の鑑別をしっかりしなきゃいけないということになるんですね。で小児の虐待に関しても実は体にですね、なかなか損傷を残さないっていうパターンが多々あるんですね。そうするとその病気で亡くなられたのか、いわゆる犯罪ですね、例えば親に何か害力を加えられて死んだとかですね、そういったパターンになってくると、その小さい子の声を拾わなきゃいけないということになりますので、まず傷がおかしな傷がないかとかですね、あと脳をですね詳しく組織検査したりとかしてですね、おかしな害力が加わった痕跡がないかとかっていうことを詳しく調べていくということにはなりますね。
年間の中でこの120の中にそういった解剖も含まれて、
当然ですね含まれてきます。これは我々としてもやっぱり子どもが亡くなられるっていうのはやっぱり少し注意してみかっていかなきゃいけないというふうに考えています。一つは病気の可能性があるので、何かもしかしたら解剖で新しい病気に関する所見が得られるかもしれないので、それを集めるっていうのが一つと、虐待による死亡を見逃さないということですね。
痛ましいですね。
そうですね。はい。